たします。マルコによる福音書4章の21節から34節まで。またイエスは言われた。灯火を持ってくるのは升の下や寝台の下に置くためだろうか、燭台の上に置くためではないか。隠れているものであらわにならないものはなく、秘められたもので公にならないものはない。聞く耳のあるものは聞きなさい。また彼らに言われた。何を聞いているかに注意しなさい。あなた方は自分の測る測りで測り与えられ、さらにたくさん与えられる。持っている人はさらに与えられ、持っていない人は持っているものまで取り上げられる。またイエスは言われた。神の国は次のようなものである。人が土に種をまいて、夜昼寝起きているうちに種は芽を出して成長するが、どうしてそうなるのか、その人は知らない。土は一人でに実を結ばせるのであり、まず茎、次に穂、そしてその穂には豊かな実ができる。実が熟すと早速釜を入れる。収穫の時が来たからである。さらにイエスは言われた。神の国を何に例えようか、どのような例えで示そうか。それはからし種のようなものである。土にまく時には地上のどんな種よりも小さいが、まくと成長してどんな野菜よりも大きくなり、葉の陰に空の鳥が巣を作れるほど大きな枝を張る。イエスは人々との聞く力に応じて、このように多くの例えで御言葉を語られた。例えを用いずに語ることはなかったが、ご自分の弟子たちには密かにすべてを説明された。以上です。神の国の例えと題しまして、指導先生に説教をお願いします。
ただいま、マルコによる福音書4章の21節から34節までをご一緒にお聞きいたしました。その始まりの21節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。またイエスは言われた。灯火を持ってくるのは升の下や寝台の下に置くためだろうか、燭台の上に置くためではないか。主イエスはここである一つの灯火の例え話をなさいます。でその灯火は升の下や寝台の下に隠しておくためのものではなくて、燭台の上に置いて辺りを明るく照らし出すのだ。でそうおっしゃいます。一体この灯火というのは何のことを言おうとしているのでしょうか。で灯火という言葉からはさまざまなことが連想されるように思います。例えばこの灯火という言葉を聞いて、旧約聖書の詩編119編105節の言葉を反射的に思い出すという方がいらっしゃるかもしれません。そこにはこんなふうに書かれています。詩編119編の105節というのは旧約聖書だと964ページですが、964ページ下の段です。詩編119編105節を読みします。あなたの御言葉は私の道の光、私の歩みを照らす灯火。大変よく知られている、またこの言葉を愛して口ずさむ方も多い聖書の言葉です。神様の御言葉が自分の歩み、自分の進む道を 明るく照らして確かにしてくださる道の光であり灯火だ、そうここに告白されています。でこれは神様への信頼を言い表す言葉です。でそういう信仰の言葉なので、この聖書の言葉に共感してこの言葉を心に刻みつけておられる方が多いわけです。でこの旧約聖書の言葉を頭に置きながら、今日のシエスのおっしゃっている例え話を考える方は、この灯火というのは神様が私たちに聞かせてくださる御言葉だということになると思います。そうするとその神様が与えてくださる御言葉を自分の心の内の深いところに隠しておくのではなくて、燭台の上に置いて周りを明るく照らすのだと、そう教えられているということになります。でこれはすなわち、あなたが神様の言葉によって支えられている信仰を表に表して行動しなさいって、そう勧められている、そんなふうに受け取る方がきっとおられるだろうというふうに思います。しかし別の方はまた違ってこの灯火という言葉を受け止められるかもしれないのです。シエスが別の機会に一本の灯火について語っておられるんです。でそちらの方を思い出すという方もいらっしゃるかもしれません。でこれは新約聖書のヨハネによる福音書の5章35節のところですが、シエスが洗礼者ヨハネのことを明るく輝く灯火だったとおっしゃるんです。ヨハネによる福音書5章35節、新約聖書の173ページです。173ページ上の段ですが、ヨハネによる福音書5章35節、ヨハネは燃えて輝く灯火であった。あなたたちはしばらくの間その光の下で喜び楽しもうとした。シエスは洗礼者ヨハネを指し示して、あの人物こそ赤々と燃えて輝く灯火であったと紹介をなさいます。ヨハネの行動、そしてヨハネが語る言葉が人々に刺激を与え衝撃を与えました。そしてヨハネによって衝撃を受けた人たちは、心の底から神様に忠実なものとして生活しよう、そういう思いをかきたてられたのでした。そんなふうにヨハネは人々の姿を明るみの中に照らし出して、そして神様に照らされる新しい生活へと招こうとする、そういう意味では新しい生活、悔い改めへと導く希望の光である人物だったのでした。でただしこのヨハネについて、このヨハネによる福音書では1章の8節と9節のところにこんなふうにも述べられているんです。ヨハネの灯火というのは誠の光である方を指し示すものだったって、そんなふうに言われています。ヨハネによる福音書の1章8節から9節、163ページを読みします。1章8節9節です。彼は光ではなく光について証しをするために来た。その光は誠の光で、世に来てすべての人を照らすのである。この彼と言われているのが洗礼者ヨハネのことです。シエスは洗礼者ヨハネについて、あの人物というのはひとときの間明るく燃えて輝く灯火の役割を果たした人だった、そうおっしゃったんですけれども、ヨハネによる福音書自体はその灯火によって指し示される誠の光である方がいらっしゃるのだと、そのことを強調します。そしてこの誠の光である方は世に来てすべての人を照らすのだというふうに言うわけです。ですると今日のところで言われているです、灯火というのは洗礼者ヨハネを 指し示していると受け取る人もいるかもしれませんし、あるいはその灯火であったヨハネが指し示した誠の光である主イエスのことを指し示すと、そういうふうに受け取る人もいるかもしれません。でこれが仮に主イエスの光のことを言ってるんだと受け取る人にしてみれば、それが燭台の上に置かれるというのは、ただ周りを照らすというんじゃなくて世のすべての人を照らすという非常にスケールの大きなことが語られている、とそう受け取ることになると思います。でさてしかしです、実際のところシエスは今日の灯火の例え話を通して何をおっしゃろうとしているんでしょうか。実は例え話を通じてシエスが弟子たちに伝えようとなさったことというのは、シエスと関わる、そのシエスとの交わりの中に招かれることを通して、あなた方今神の国、神様の恵みのご支配のもとに生きるようにされているのだという、その神の国を伝えるためにシエスは例えを語っておられます。イエス様は弟子たちに向かって、あなたは今私の言葉を聞いているけれども、まさにこのことであなたは今や新しい現実のもとに生き始めているんだ、あなたは私と交わりを持つことによって神の国の民の一人として生き、神の国の民として生活するものとされている。でそのことをシエスは例えを通して教えようとなさるんです。でそう考えてみますと、ここで言われている灯火というのは、これは神様の言葉が信じる者を照らしてくださるとか、あるいはシエスその方がこの私と一緒にいてくださることで私が照らされるということも、そうお考えになる方いらっしゃいますし、もちろんそれが含まれるんですけれども、実はその両方を含んでいて、でさらに言えばその主の御言葉を聞いて生きるようにされている弟子たちの現実もその灯火というふうに言われている中に含まれているわけです。イエス様を中心にしてイエス様の言葉を聞きながら、あなたは今神様の御国の民なんだ、神様のご支配のもとに生きてるんだ、それが灯火です。だとすればです、今私たちここに集まっているこの私たちも同じことが言えるんじゃないでしょうか。私たちもまた実はシエスの光によって照らされ、そして明るい暖かな輝きが確かにここに与えられているということを表す一つの群れとされています。私たち自身もまた小さな灯火としてここに掲げられているんです。でシエスはどうしてそういう小さな灯火が世界の片隅に灯されるのかということを例えで教えられます。それは信じる群れがこの主の光に照らされて生きることをマスの下や寝台の下に置いてひた隠しにするというのではなくて、そうじゃなくて燭台の上に置いて周りから明かりが見えるようにすること、ここに来れば主の誠の光に照らされて温められ、そしてあなたは勇気と力を与えられ慰めを受けて生きるものとされるのだということをはっきり表す、そのためにこのところに灯火が灯されているのだということを教えておられるんです。でそのことをさらにはっきりさせようとしてシエスはさらに一言を付け加えられます。22節のところです。隠れているものであらわにならないものはなく、秘められたもので公にならないものはない、そうおっしゃいます。シエスはここで隠れているものとか秘められたものという言い方をなさいます。たとえ今現在は秘められている、今現在は隠れているものがあるとしても、それは決して永久にそのままとどまり続けるんじゃないんだって、そう教えられるんです。今隠れているものも今秘密になっているものも、その重点というのは秘密であるとか隠れているとかそれが永続するというところにあるんじゃなくて、むしろ最後にはそれは表され公に知られるようになっていく、 あなた方を今温めている灯火というのもそのようなものなのだ、またあなた方自身もそのようなものなのだと教えられるんです。私たちのこの教会の中で行われていることが今隠されていたり秘密になっていたりすることがあるとしても、やがてすべてそれが公になりあらわになっていく、そういう時が来るのだ、そういうふうにイエス様はおっしゃいます。ですからここで例えば私たちが礼拝のたんびに御言葉の解き明かしを聞きますけど、この御言葉の解き明かしがです、もし空虚なものであって、シエスによってもたらされた福音とは違うこの世の心遣いや心配りばっかり教えるようなものであったならば、そのこともやがていずれは公になっていくことになります。人間の興味関心から語られる言葉、人間の必要に迫られて語られる言葉、あるいは人間におもねるような言葉というのは、これはいずれも人間に由来するものですので決して永続はしません。人間が飽きっぽく世の流行がすぐに移り変わっていくのと同じようにです、人間の興味関心や人間の必要に迎合するだけの言葉というのはやがて打ち捨てられていきます。誰からも相手にされなくなっていくんです。しかし教会に与えられている灯火というのは、決して実はそういう類の人間の興味関心や今の時代の課題について語っている言葉ではありません。人間の心を操って一時ブームを巻き起こしてここに人の流れを呼び込めばいいって、そういう空虚なものじゃないんです。教会に与えられる灯火というのは実に2000年の間この地上に燃え続けてきているものです。私たちが神様の御前に身を低くして、ただ主イエスキリストを通して神様がなさってくださった御業を知る、そして自分たちもその神様の恵みと慈しみの御業のもとで生きよう、そう願うとすれば、神様はそういう願いを喜んで聞き上げてくださいます。御言葉によってご自身の豊かな慈しみを私たちに分け与えてくださいます。私たちの魂に力を与えてくださるんです。神様がどんなに慈しみ豊かな方であるかを知って私たちは大いに喜ばされ、そして神様がどんなに真剣に私たち人間の現実やこの世界をご覧になっているか、この世界のために配慮してくださっているかを知って、それを知る私たちもこの世界に対する姿勢が新たにされるということが起こるんです。神様が深く愛してやまないこの世界と、そこに生きている人間一人一人のために仕えて生きようとする、そういう生活が生まれてきます。で、それは神様が慈しみの支配をこの世界に及ぼそうとしておられる、そのご支配に従って生きていく人間の生活です。主イエスが神の国という言葉で教えられた生活です。そしてこの生活っていうのは私たち人間の側から独り手に生まれるあり方じゃないんです。そうではなくて主イエスキリストを通して語りかけられる御言葉によって形作られていきます。主イエスが私たちに語ってくださる福音に応答して、本当に私たちが喜びながら、それにぜひ自分も加わりたいと思いながら歩んでいく、その歩みの上に神の国が形作られていきます。ですから主イエスはここでです、弟子たちが何を聞いているかに注意するように、そう注意を促されるんです。24節25節のところです。また彼らに言われた、何を聞いているかに注意しなさい。あなた方は自分の測る測りで測り与えられ、さらにたくさん与えられる。持っている人はさらに与えられ、持っていない人は持っているものまでも取り上げられる。私たちにはなんか耳慣れないしすぐにはわからないような感じの言葉ですが、これ当時のことわざだというふうに言われています。自分の測る測りで測り与えられるっていうのは、当時のことわざで、自分が周りの人にどう接したかによって 自分も同じような報いを受けることになるっていう、そういうことを表すことわざであるようです。もし相手を軽んじるならば自分も軽んじられることになるし、相手を大事にしてあげれば自分も大事にしてもらえるようになる。それがもともとのこのことわざの意味であるようです。つまりこれはどういう意味で語られているかというと、神様の御言葉というのを本当に大事に思って、それを聞こうとする人には神様の御言葉、神様の慈しみがいよいよよく分かるように豊かに分け与えられるけれども、しかし神様の言葉を人間の言葉から古い人間の知恵みたいに受け取る人には、すでに与えられている恵みも分からなくなって、ついには神様の御国を受け継ぐことに失敗してしまうようになる。そういう警告がここには語られているんです。あなたは何を聞いているかに注意しなさい。あなたの神の民として生きる、神の国の民として生きる生活っていうのは、神様の御言葉を聞かされることによって、それにお答えすることによって生まれるんだから、だからそのことを大事にしなきゃいけないのだ。そんなふうにイエスは教えてくださいます。私たちは聞かされている本当に神様の御言葉を失わないように、どうか神様の霊がこの私を導いてくださいますように、そういうふうに祈りたいと思います。で、神様の御国っていうのは聖霊の働きによる神様の力の支配なんです。神様の力っていうのは神様の慈しみと憐れみに満ちています。したがって神様の支配、神の国の支配っていうのは、この世の王たちが、人間の王たちが他の人々を力ずくでいやいやながら従わせるっていう支配とは違うんです。神様の道からは私たちに生きる勇気をくださいます。神様が本当に慈しみに富んだ方だ、あなたの上にも私の慈しみあるのだ、そのことを知らされるときに、私たちは苦しんだり嘆いたり悩んだりしている、そういう中で、でも神様がこの私に慈しみを持って望んでくださるのだ、そのことを知ってほっとした気持ちにさせられ、そして改めてここからもう一度どういうふうに生きようか、そういう落ち着きが与えられ、力が与えられていくんです。そういう神様のなさりようになかなか語りかけられても気づかない人も中にはいます。しかしそういう人にも神様は大変辛抱強く接してくださって、神様の御国の光のもとに来るように招いてくださるんです。神様の恵みの支配ってそういう支配です。私たちを忍耐強く、神様の慈しみが分かるように何度でも繰り返し根気よく招いてくださいます。で、そういう神様が実は私たちの上にいらっしゃるんです。ですから私たちは自分自身についても、また周りの人たちのことについても、あんまり性急に考えてしまってはならないんだろうというふうに思います。せっかちに短気を起こしてです、神様の国を受け継ぐ群れから私は外れてしまっているだとかですね、あるいは最近礼拝にお見えにならない方を指して、あの方は神様から離れてしまったなんていうふうに言わない方がよろしいんです。私たちの目にはそう思うかもしれないですけれど、それは今のところそういうふうに見えてるだけであって、信仰っていうのは人間の側の事柄だけじゃないんです。私たちの心の思いが信仰なんじゃなくって、私たちを招いてくださる神様がいらっしゃって、その神様との間柄の事柄なんです。神様の方が辛抱強く私たちを招こうとして働いておられるのに、まるでそれが何にもないかのように、私たちが、ああもうこれは神の国の支配から離れてしまったなんていうふうに言うことはできないのです。神様の御国というのは本当に静かに私たちに臨み、そして私たちの中に芽生え育っていくんです。で、主イエスはそのことを、種が育っていく様子を表す2つの例えで教えてくださいました。で、まず26節から29節のところに、一人でに育つ種の例え話が語られます。で、この例えでは、種をまく人というのは、自分が種をまくそこのところまでは分かるけれども、しかしその種がいつどんなふうに 育って実を結ぶかまでは分からないのだって、そういうふうに教えられます。私たちの今日の感覚とはちょっと違うんですね。というのは、当時の種っていうのは今日みたいに品種改良が進んだ種じゃないんです。どんな野菜の種もまだずっと野生に近くてです、まかれた種が何年後に芽を出すか実はよくわからないところがあるんです。まいた種がすぐに芽を出すのか、それとも1年後に芽吹くのか、あるいは10年後に芽吹くのか、もっと後になってから芽吹くのかっていうのはよくわからないんです。種をまく農民もわからない。だから農民は種をまきやするんだけれど、どこにまいたかなんてことは忘れちゃうわけです。そういう生活の実感が26節から28節にかけて語られています。またイエスは言われた。神の国は罪のようなものである。人が土に種をまいて夜昼寝起きをしているうちに種は芽を出して成長するが、どうしてそうなるのかその人は知らない。土は独り手に実を結ばせるのであり、まず茎、次に穂、そしてその穂には豊かな実ができる。そう言われます。土は独り手に実を結ばせると言うんですけど、正確に言えばこれは土の中に落ちた種がその生命の力によって芽吹き成長するというわけですが、しかし土が独り手に実を結ばれるという言い方が当時の農夫の実感には本当に近い言葉だったのだと思われます。自分では蒔いた種の一粒一粒がどこにあるのか、これが何年前に蒔いた種かよくわからないんです。ところがいつの間にか気がついてみると種が芽吹いている、そして茎を伸ばし穂をつけている。土の方が独り手に種を実を結ばせる。そしてそういうふうに実ったらば、すかさずその穂を見つけて収穫するというのが当時の畑の日常だったわけです。神様の御言葉を聞いてその解き明かしに触れる。でそれは種がまかれるということです。でその種が、来年芽吹くか何年先に芽吹くかは誰もわからない。イエスもそうおっしゃるんです。種がすぐ芽吹かないからといってこの地面が悪い地面だとか石地や茨の中だなんて決めつけてはいけないんです。神様はご自身の御心深くに秘めたご計画によって私たちをそれぞれその人にふさわしくお招きになるからです。思えばです、今日ここに招かれている私たちだってです、自分のことを振り返ったってそう言えるんじゃないでしょうか。私たちが初めて教会にやってきて御言葉に触れたその日から今日までずっと一本上司に同じ様子でこう右肩上がりに信仰が成長してきたとか、あるいは同じように熱心に教会生活を送ってきたなんていうふうにおっしゃる方はおそらくおられないでしょう。生きてきた人生の中でいろいろなことを経験しながら、その時に自分の中では大変神様が遠くて心細く思っちゃった時もあるかもしれませんし、ある時には本当に強く捉えられたって思ったかも時もあるかもしれませんし、私たちは本当に一人一人がみんなそれぞれの道のりで神様を信じる者として招かれ導かれ、そして礼拝するようにされているんです。私たちがいつ信仰の芽を出したかということすら私たちはおそらくわからないんじゃないかと思います。気がついたら本当に教会にやってきていて御言葉に励まされ慰められ、そういう生活を今送っているけれども、しかしこれはじゃあ5年前の28日に芽が出たとかそういうふうなことは言えないだろうと思います。それくらい神様のご支配というのはひそやかに私たちの上に臨んで芽生え育っていくんです。しかしです、たとえひそやかであっても神様の御国の種っていうのは確かに私たちの上にまかれているんです。そして私たちそれぞれの土の中に息づいています。そのひそやかさとその御言葉の種を通して神様がなさる宮沢の大きさ豊かさが最後のからし種の例えを通して教えられていくのです。 30節から32節のところです。さらにイエスは言われた。神の国を何に例えようか、どのような例えで示そうか。それはからし種のようなものである。土にまくときには地上のどんな種よりも小さいが、まくと成長してどんな野菜よりも大きくなり、葉の陰に空の鳥が巣を作れるほど大きな枝を張る。実は、今日まであったらよかったんですが、つい先日まで教会の玄関のところにからし種の木が置かれていました。残念だけど今は枯れて捨てられてしまったようなんですが、実はあのからし種の木の中に、鞘ができてまして、その鞘の中にあったからし種の種って本当に小さかったんです。それを見ると、例えば私たちの感覚で言うとですね、 0.5 ミリのシャープペンの芯をちょっと出してこう、強く力を込めて、字を書くと、芯が折れてしまう。でその折れた先の芯の先ぐらいの大きさがからし種の一粒一粒です。それが木の鞘に収まっていないとです、もう種なのかどうか分かんないくらい、なんかのちぎぐらいにしか見えない、そういう種です。そんな小さな種の一体どこに命が宿って育っていくのかって種を見てると不思議に思うほどですけれど、しかし確かにその種の一粒一粒に生命力が宿っているのであって、地面に落ちるとその種が密集して生える。そして高さでいうと 2,3 メートルぐらいの木に育っていくわけです。そうするとその茂みになって育っている頂上に野鳥が飛んできて羽を休めたり巣をかけたりするということが起こるわけです。神様の御国というのもちょうどそういうものなのだと主イエスはおっしゃいます。最初はただのお話に過ぎないってそう感じられるかもしれないんです。教会で語られる御言葉、その解き明かしというのは、聞いたらお腹が膨れるかといえば話だけでお腹は膨れませんし、お金が儲かるかというとそうお金が儲かるうまい話でもないんです。しかし主イエスキリストが確かにこの私たちと共に歩んでくださる、そして主が共に歩んでくださることを通して、あなたは神様に覚えられていて本当に神様のものとして生かされているんだ、その福音にお知らされるときに私たちには実際に力が与えられ、勇気が与えられ、新しい生き方が始まるようなことが起こるんです。私たちがみんな主の前に共に呼び集められやっているものとして、主の食卓に連なる交わりが生まれてきます。そしてそれはやがてただその主の食卓に共に預かっているだけではなくて、私たちが実際に昼食を共にし支え合って生きていく、そういう営みにも広がっていくんです。そういう交わりがある、そのところに新しい方々も招かれて、そしてみんなで一緒に生活する中でやがて新しい福音の種がまかれ、教会がさらに広がっていくようになります。私たちは今そういう教会の営みの中に置かれていますけれども、しかしこれはすっかり完成された御国の歩みを生きているわけではありません。本当に完成された、そういう御国から比べるなら、まだまだ私たちの教会にできていることっていうのはわずかでしょうし、隠れているもの、あらわになっていないものは多くあります。私たちの教会に増し加えられるに違いない新しい方々だって私たちは今知らずに過ごしているということだってあるわけです。しかしそれでもです、主イエスが私たちの間に訪れてきてくださって、私についてきなさい、あなたと共に歩もう、そうおっしゃってくださる御言葉を聞いて、それを信じて生きる生活の中に確かに神様の御国が始まっています。私たちは今そういう御国に連なるものとしてそれぞれの生活を生かされているんです。神様の恵みのご支配が確かに私たちの上に及んできている。私は今その中で神様の慈しみを受けて生きるものとされている。私たち自身 そういう生活の中に置かれているんです。そういう神様の御業、主イエスキリストを通して神様が私たちに伴ってくださり、支え歩ませてくださることを感謝して、御業を賛美し生きる、そのような生活を励まされたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、主イエスが多くの例えを通して私たちが実際にあなたのご支配に招かれ、あなたの慈しみの支配のもとに共に生きる群れとされていることを教えてくださいます。ただお話のように思う最初はそのようなことですけれども、しかし実際に主が私たちに共に歩んでくださる中で、私たちに慰めが与えられ、力が与えられ、勇気が与えられて、新しい生活が生まれ、そしてその教会の営みの上にさらに新しい方々が招かれ、隠れているものがあらわにされて、私たちはみんなこの地上であなたの御国を表す一人一人として生かされることを感謝いたします。主イエスキリストがそのように私たちがなるために、私たちの罪をすべて引き受けてくださり、十字架にかかりよみがえってくださいました。その主の御業が私たちの交わりの根底にあり、そして主がすべての罪を清めて新しい生活に生きるように私たちを招いてくださることを感謝いたします。どうぞ私たちが主によって清められたあなたの御国の民として生かされている生活をここからもう一度新しく歩み出すことができますように、この地上の生活の中でさまざまに気がかりなことや悩みや痛みに覚えることがあります。しかしそれでもあなたはそのところで私たちを確かに支え、命を与え、もう一度ここから生きるのだと語ってくださることを本当に感謝です。どうかあなたの語りかけを聞き、あなたが備えてくださる日々の生活に向かって私たちがもう一度歩むものとされますように、私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。